続きまして今日のメッセージ、聖書箇所はマラキ書4章の1節から5節です。第3版聖書では旧約の1567ページ、新改訳2017年版では旧約1635ページとなります。聖書朗読をお願いしまして、聖書朗読の後藤山先生より見よその日が来ると題しましてメッセージを取り継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
聖書を拝読します。マラキ書4章1節から5節までです。見よその日が来る、かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。迫り来るその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は言われる。しかしあなた方、私の名を恐れる者には義の太陽が昇る。その翼に癒しがある。あなた方は外に出て、牛舎の子牛のように跳ね回る。あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは私がことを行う日に、あなた方の足の下で灰となるからだ。万軍の主は言われる。あなた方は私のしもべ、モーセの律法を覚えよ。それはホレブで、イスラエル全体のために、私が彼に命じた掟と定めである。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリアをあなた方に遣わす。以上です。
説教原稿を失ったと思ってあちこち探し回りましたら、ここに最初から置いてあったのが分かりました。ほっといたしました。先週の月曜日は姉妹が温泉病院で、神様の御元に見され、そして2日後に、ここで葬儀が行われました。でご遺族の方々から、2名の方から葬儀がとても素晴らしかったという評価をいただきまして、神様の恵みを感謝いたしました。そして久美子姉妹の、子どもさんがいらっしゃらなかったこともあるのかもしれませんが、おいっ子さん、めいっ子さんからとっても慕われて、そしておばさんとかいう呼び方ではなくて、そのおいっ子さん、めいっ子さんたちから、久美子さんと呼ばれていたということを、翌日ご挨拶に来られためいっ子さんからお聞きしました。それだけ親しく触れ合っておられたんだなということが分かって、本当にほっこりといたしましたが、そして今日洗礼式が持たれて、人生の冠婚葬祭ということがございますけれども、教会ではすべてを神様からの恵みとして捉えることができるということ、葬儀は嫌なこと、死は忌み嫌うものという日本社会の中に深く根付いている文化がありますけれども、しかしキリストにあっては死もまた幸い、キリストにあって死ぬ死者は幸いだという御言葉もございます。ですから希望のない人たちのように悲しみに沈むことがないように、永遠の腕で支えられていることを覚えて、上を見上げて歩んでいきたいと思います。しかし実際に愛するものを失った人の心は痛みと悲しみに塞がれているので、その方々を支えるために私たちは与えられている時間、そして賜物を機会を生かして支えていく側に立てたらと願うものです。今日は限られた時間ですが、今読んでいただいたこのマラキ書 旧約聖書の36番目の書物、39番目の書物、そして新約聖書への橋渡しとなっているこの箇所から学んでいきたいと思います。その日が来る、その日、The Day という英語で訳されていますが、次週はその日が来ます。それはクリスマスです。そして年が明けると、The Day、1月1日、元旦が来ます。これは繰り返されることですけれども、この4章1節に出てくるその日は、決して繰り返されない、歴史上、たった1回の日を指しています。どんな日なのかということを見ていきますが、この私たちが住んでいる世界は一度水によって滅ぼされました。ノアの洪水という歴史の中に起きた事実がありますけれども、水でこの世界がすべて滅びました。でその後にそのことがきっかけとなって虹が現れたわけですね。虹はいつもいつ出るかというと午後2時というダジャレではないんですけれども、そういう当時の世界の仕組みがそうさせたわけです。それまで虹は出なかったんです。まあそれはさておきまして、じゃあこの世界はもう二度と洪水で滅ぼされることはないのか。そうです。神様は再び決してこの世界を水で滅ぼすことはしないです。近年、線状降水帯とか大雨とかもう頻繁に起きてくる時代になりましたが、しかしこの世界を滅ぼすほどの洪水はないということ、また津波も来る可能性はありますけれども、備えていれば決してこの地域が全滅するということはないわけですね。ところが神様はこの世界を火で滅ぼすために取っておかれるという御言葉があります。ちょっと長い御言葉なので時間の都合上一部だけお読みしますが、ペテロはこのように言っていますね。3章の6節、当時の世界はというところ出てきますが、少し進めてください。はい、あ、ここちょっと一回戻って、はい、しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。その日というのはこの日が全人類に望む日ということができます。そしてそれは五節の二行目に行くと、主の大いなる恐るべき日が来ると書かれていますので、偶然に起こることではありません。神様がこの人類の歴史の中でこの世界は罪を抱えた人類がそのまま進んでいくならば、もう人類が自らの手で人類を滅ぼしてしまうその前に神様はストップをかける、これがその日のことです。神様がストップをかけてくださるんですが、しかしストップをかける前に火がこの全人類を襲うわけですが、しかしその時に二節に、しかしあなた方私の名を恐れる者には義の太陽が昇る、その翼に癒しがあると約束されていて、私の名を恐れる者、あなた方と書かれています。イエス・キリストを信じる私たちは主の名を恐れるものです。恐れるとはどういうことか。太平洋戦争中、第二次世界大戦の中で、キリスト教は弾圧を受けました。他の宗教も受けましたけれども、特にキリストの再臨を唱えるクリスチャン、牧師たちが特別高等警察、特高という名前の刑事たちによって一斉検挙されたんです。そして取調べ室で天皇とキリストとどっちが偉いかということを迫ってきたんですね。で、これは事実です。そしてキリストが偉いと 答えたら即刻刑務所に収監されたわけですね。当時の天皇陛下というのは荒人神ですから、神ですから、その神とキリスト教の神とどっちが偉いかというその天秤にかけたときに、日本人にとっては天皇陛下が偉いというふうにもう刷り込まれているわけです。これ、まあ、集団洗脳といいますか、マインドコントロールされているわけですね。まあ、今もそれは解けていないわけですが、しかし牧師たちは、キリストがこの世界を治めておられる誠の神だという信仰に立って、キリストが偉いと答えたら、もうたくさんの牧師たちが牢獄に捕らえられたということがあります。私の名を恐れるあなた方に、もし私たちが同じような局面に立たされたときにどう答えるか。今は迫害のない時代でも、真綿で喉を閉められるような状態とも言われます。信仰生活を送ることが厳しい社会の中に私たちは生きています。クラスの中でも一人ぽっちのクリスチャン、職場の中でも一人ぽっち、地域の中でも本当に数人しかクリスチャンがいない社会の中で、どうやって信仰を守っていくかということは戦いなんですね。でもそれはそんな問題ではないわけです。主イエスキリストの名を恐れるかどうかにかかっているわけです。私たちの命はすでに贖われ神のものとされていますから、たとえ殺されてもその瞬間に神様のもとに天国に入るわけですね。生きている人たちにとっても、なんとむごたらしい死に方をしたんだというような状況も起こるかもしれません。でもそれはそんな問題ではないんです。私たちはあまりにもこの目に見える肉体にこだわり、そしてそれに支配されている部分がありますけれども、私のうちにおられるお方が、つまりキリストが、この世のものよりも強いということ、神様は共にいてくださると同時に聖霊によって私の中に住んでいてくださるお方なので、たとえ殺されても死んでも私たちの霊はもう罪が許されているので、そのまま神様のもとに天国に入るわけです。どっかで、迷子になってどこに行ったかわからないというような状態はないわけです。そのことをまずはっきりさせておきましょう。主の名を恐れるとは、さらにこれから教会に集まることをやめようという人たちが現れます。礼拝捧げたって何も面白くないし、聖書に書いてあるものをそんな奇跡みたいなことを信じられるかっていう人たちは、まあ今までにもいましたけれども、普段信仰生活はしっかりと送っている人たちの中からも、あまりの厳しさ、そしてもうあれもこれもと降りかかってくるような災いの中で、やっぱり私は信じない方が良かったというような状態になる人も起きてくるのがこれからの時代、特に集会をやめようという傾向が現れてきます。まあ、コロナ禍で私たちは幸いこのズームという便利な方法を使って、まあ、会堂に来れなくても自宅でズームでつながって礼拝に出席することができましたけれども、今日も兄弟姉妹たちが何人か加わってくださって本当に感謝ですけれども、礼拝そのものを必要としないクリスチャンたち、自分の家でやっていればいいというクリスチャンたちも実際増えてきているわけです。まあ、それはそれとして、今日時間の都合でそれ以上は触れませんが、すでにそれは2000年前から始まっていることなんですね。新約聖書はヘブル書の手紙のヘブル書で10章25節で出していただきますと、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。昔も今もそんなに変わらないんですよ。見えるところは変化していますけれども、人間の心は全く同じです。ですから辛いことがあれば、ああ、今日は礼拝に行きたくない。 私だって今日は説教したくないって時々ありますよ。いや本当に大変なことが起きて、もう心が死んだ状態で礼拝したこともあります。それは人が生きている間避けられない、苦しむこと悲しいことは当たり前に起きるんです。なぜならばこの世界のは、世界というのは悪魔が支配しているから、私たちの中に罪があるから、それはもう当然といえば当然、その中でどうやって生きていくのか。だから神様が救いを与え、悔い改めたら罪を許してくださり、回復させてくださるから、私たちは信仰生活を進めることができるわけです。だけど一人ではできないんです。で、日曜日こうして今40人ぐらいの人が集まっていますけれども、これが終わったらそれぞれのところに帰って、まあ、仕事をしたり趣味に興じたりするわけですが、それぞれの人生生活がかかっていますからね、それは当然なんですけれども、日曜日一回だけ礼拝に集まって、それで私たちが神の家族としての絆を維持できるはずがないんです。物理的にそれは無理です。だから家の教会とか小グループっていうのを作って、できるだけ関わりを持てる時間を増やし、そういった取り組みを作って孤立しないように、孤独になることは当然ありますよ、でも孤立してはいけないんです。2人3人集まるということを志して、それに取り組んで、他にやることがあるというのはいっぱい出てきますけれども、約束事として数人のクリスチャンたちがこの日に集まろう、あそこに集まろうというふうに約束事を取り決めて集まることによって孤立から守られます。今まだそれほど必要性感じないかもしれませんが、今世界は目まぐるしく激しく、そして戦争も次々と起きてきていますよね。その中で私たちが支えられる方法として、聖書は最初から2人3人、私の名において集まるところに私もその中にいるのですとおっしゃっているわけです。それを私たちは日々の信仰生活の中に取り入れていく必要があるわけです。帰って励まし合いとありますように、励ますチャンスを、場所を、機会を私たちは設ける必要があるんですね。すでにそれを実践されている方々もたくさんいらっしゃいますので、それを続けていきましょう。もう一つのことは、神様が五節で約束されていることですが、見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。預言者エリア、14日の朝、アシ姉妹がアフリカの東部に旅立つのに、まあ、葬儀の翌日でしたけれども、朝6時に姉妹の家に迎えに行って、55キロの荷物を車に積んで千歳空港まで送りました。もし私たちが送るっていうことをしなければ、彼女は輪西からスズラに乗って南千歳まで行って、そこで乗り換えて千歳空港まで行って飛行機に乗る予定だったんです。皆さん、55キロの荷物を抱えてそういうことできますか。だからそれも彼女の祈りの答えとして、私たちの中に志が与えられて送ってきますよ。それで彼女は安心して、行くことができました。何の話からこういうことになったかと言いますと、その空港でですね、思いがけない人とばったり出会ったんです。今日札幌のキリスト福音館から南部兄弟姉妹が出席されていますが、その福音館の牧師の三橋エリア先生とばったり出会って、いやいやいやって言って2分ぐらい立ち話をしたんですが、そのエリア先生の名前の出所がこの預言者エリアということで、まあ長い説明してしまいましたが、エリアは預言者の代表です。旧約聖書の 預言者の代表格であるエリアを神様が使わすと約束されています。そして彼の働きは、それまで神様に背を向けていた人たちの心を神様に向けさせる、この心を父に、そして神様が悔い改めた人たちにまた御顔を向けてくださる、その双方向の交わりを回復させるために預言者エリアは使わされると、ここに語られているわけです。そして不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせる、罪とそしてこの世の穢れに染まった人たちをの心に触れて、清い心に、正しい心に、それは生活習慣にも関わることですけれども、世の中に流されっぱなしの人たちが神様のこの預言者の働きを通して、このままではいけない、自分はこれでいいんだろうか、変わらなくちゃ、そして心を神様に向けたときに、神様がその魂に触れてくださって、一人の力では神様に立ち返ることができないので、クリスチャンたちを通して、神の御言葉を述べ伝える人たちを通して、あ、変わらない真理があるんだ、清い生き方をする秘訣がここにあるんだということに気づかせてくれるわけです。ルカの福音書の一章では、彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。まあ、このように書かれていますね。それは誰か、エリアの霊と力を受け取った人は誰か、それがイエス様も承認されたバプテス様のヨハネのことです。バプテス様のヨハネは当時の人々に悔い改めようと大声で叫びました。今そういうことを大声で話すと奇人変人というふうに言われて、避けられますけれども、当時は結構そういう説教をする人たちがいたんです。教会の中にもかつての牧師たちは大声で叫んだんですね。で、私が神戸で奉仕していた時に、港川伝道館という神戸の一番の歓楽街に建てられた教会である牧師が、私も伝道訓練のために2年間そこで奉仕しましたが、道を歩いている人たちに呼びかけるんですね。そしてさあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃいじゃないけど、素晴らしいお話がありますから聞いてきませんかって、袖も引っ張りながら中にこう連れ込むわけです。そしたら、牧師がいまして、その牧師の名前今出てこないんですけども、ロープを持ってですね、この講壇から座っている人たちに向かって投げるわけですよ。そしてひとしきりメッセージを語った後、今日救われたい者はこのロープにつかまれって言って引っ張るわけですよ。で、そういう激しい牧師たちが前はいたんですが、最近は私みたいに素直なおとなしい人が増えてきてね、あんまりインパクトないので眠くなる人がいるのも無理もないんですけども、でも御言葉をぜひ受け取っていただきたいと思うわけです。バプテスマのヨハネはこの預言者エリアの再来と言われました。人々からキリスト、もしかしたらこの人はキリストではないかと言われるぐらい影響力のあった人ですけれども、しかし彼は謙遜に、私はキリストではない、私の後から来られる方がキリストなんだ、私にはその人の足の靴の紐、サンダルの紐、特に寝落ちもないんだと減り下って答えることができました。彼は本当に素晴らしい伝道者だったわけですね。そして私たちはそのバプテスマのヨハネはいやエリアのようなものではないかもしれませんが、人々の心を神様に立ち返らせるためにエリアの霊と力を受け取る必要はあるわけです。私たちの生まれつきの性質で頑張って誰かに福音を伝えようと思っても足がすくむでしょ。今日礼拝後にクリスマスのチラシを近隣に 負けと海老名兄弟から命令が出ていますけれども、命令ではないのでご安心ください。一件一件ポストにそのチラシを入れるのだって勇気必要ですよね。でも一歩を踏み出すと神様が背中を押してくださるし、配っている間に喜びも湧いてくるわけです。私はイエス様のお手伝いをしているんだ、イエス様のご奉仕に預かっているんだという喜びがこう出てくるわけです。でも始めないとそれは出てこないわけです。一歩踏み出すことによって水が分かれるという奇跡をイスラエルの人たちも経験しました。黙っていては何も起こらない。でも一歩踏み出すと、信頼して一歩踏み出すと、神様が道を開いて素晴らしいことをしてくださると信じて取り組んでいきましょう。そして最後になりますが、私たちがそういう働きをしなければ父とこの心は離れたまんまです。ある人たちはあまりにも小さな時虐待を受けたので、父親を尊敬できない、あるいは私自身が父親になってから子どもたちを愛情を持って育てられないっていう谷間を、暗いところを通りましたが、神様が憐れんでくださって私も神様のもとに帰ることができ、父の心を学んで少しは回復したかなと思うばかりですが、エリアの働きを通して、そしてクリスチャンのエリアの霊と力をいただいたクリスチャンたちを通して、今この世の中は神様の御言葉を待っているわけです。どこに救いがあるのか、どうしたら私の心は清くなれるのか、毎日同じことを繰り返している私のこの弱い心が変えられるのかということを悩みながら求めているんですが、世の中からはどんどんどんどんこれでもかこれでもかというぐらいに刺激的なものがいっぱいやってくるわけですね。最近日本でもアルゴリズムによってスマホを見ている人たちにこれでもかこれでもかと IT 企業がいろんなコマーシャルや刺激的な動画を送ってくるということが問題になっていますが、これ気がつかないと本当に飲み込まれて、知らないうちに心が空っぽになり、私はどこにいるんだろうというふうにもう浮いてしまうということが迫ってきているわけです。サタンがその背後にあって、世の中の仕組みをそのように動かしているということにクリスチャンは気がつく必要があります。そしてそういったものに流されないためにも、二人三人集まって神の御言葉を学び合う、明かしし合う、祈り合うということが決定的な防御になっていくということをぜひ知っていただきたいと思います。そしてそのようにして取り組んでいくときに、二節にあるように、義の太陽が昇る、その翼に癒しがある。もうダメだと思っていても、この翼には癒しがあるんです。太陽の光は翼に例えられているんですね。太陽の光と熱によってこの世界にあるどんなものも生かされ、そして回復していきます。義の太陽が昇るかどうかが鍵なんです。私の魂の中に義の太陽であるイエス様が中心におられるかどうかが鍵なんです。もしそのイエス様から私は今離れているな、かつてのように熱心でないなと思ったら、立ち返ったらいいわけです。主よ、私はあなたから離れていました、今私はあなたに立ち返ります、どうか私の魂を引き上げてください、あなたの御言葉を与えてください、先日もお話ししました、新しい年に臨もうとしている今から祈りを積んで、神様、私に必要な御言葉を与えてください。この御言葉が一つ与えられたならば、私たちは1年間過ごしていけるわけです。ということをこの箇所から教えられ、このマラキ書は新約聖書への橋渡しの書物ですが、私たちは神様から一人一人に対する御言葉をいただいて、新しい年へ 進んでいきたいと思います。そして私たちが架け橋となって、まだイエス様を知らない人々との間に架け橋となって、チラシを渡すでもいい、トラクトを渡すでもいい、自分が神様から教えられたことを分かち合うでもいい、そのようにしてエリアの霊と力をいただいたものとして歩んでいきましょう。お祈りいたします。天皇とおしま、今日はこの礼拝の中で洗礼式、聖餐式、そして今御言葉を聞く機会が与えられたことを感謝いたします。私たちにもエリアの霊と力をさらに増し加えてくださり、使わせてくださって、暗闇の中にいる、そして傷ついている、孤立している人々の中からイエス様を求める人が起こされる手段として、器として用いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。